今から60年くらい前なんですけども、私が初めて教会に行きました。その時ですね、隣に90歳を超えてる方がおられて、その方と一緒に聖の福音からですね、こうやって賛美歌を一緒に歌ったんですね。その時私は思いました。教会というところは、いろんなものを超えてるっていうんですかね、年齢、性別と思いましたが、IBF に来たら、もう国籍も育ちもですね、環境も全部なんて言うんでしょうか、日本語でチャラって言いますけども、なくして神様に呼び出されたものが集まっているという、そういう魅力があると思うんですね。皆さんはあまり気が付いてないかもしれませんけども、外から来た私にとってはですね、ものすごいそこが魅力ですね。またそれが大事なことですよね。
For the first time I went, I came to church. I thought, because there are many people with different ages, so I thought, churches are the place where the genders and ages doesn't matter. But when I came to IBF, I realized that even the nationalities doesn't matter, and we are able to gather together. And maybe you don't realize when you stay in IBF, but you know that we are all surpassing the ages and gender differences and even the nationality differences, and that kind of places are rare.
では、聖書をお読みしたいと思います。今日の聖書箇所はヨハネの福音書の12章20節から26節です。
So let's read the Bible. Today's Bible is from John chapter 12, verse 20 to 26.
日本では今5つくらいの翻訳聖書がありますが、ほとんどここは変わりませんから、ご自分ので見ても構いません。
So there are about five different translations in the Japanese Bible, but you can say that this part is not much different than all the translations.
ヨハネ12章20節からのところですね。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちがガリラヤのベッサイダ出身のピリポのところに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この地でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕えるものもいることになります。もし私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。じゃあ英語です。
はい、So read in English, John chapter 12 verse 20 to 26. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip,who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.
この時、エルサレムは杉越の祭りがありまして、人々は町中に溢れておりました。その中に何人かのギリシャ人がいたのです。
So at this time, Jerusalem was celebrating the Passover, and there were people, many people coming into the city, and among them were some Greeks.
ギリシャ人でありながら、この時代、 エルサレムで行われる杉越の祭りにのためにわざわざこの地までやってきた。一体この人たちはどういう人たちなんでしょうか。少々気になります。
So, there were some Greeks who had come all the way to Jerusalem for the Passover. So, who were these people who came, for the Passover from Greece?
しかし聖書はそのことには、ね、特に触れませんで、そのギリシャ人たちがこの時、主イエスの弟子のフィリポのところに来て、私たちは主イエスにお会いしたいのですが、そういうふうに願い出たことを伝えています。
So the Bible, however, does not specifically mention why they came to Jerusalem, but it tells us that the Greeks came to Philip, a disciple of the Lord Jesus, and asked, we would like to see the Lord Jesus.
この主イエスの弟子のピリポですけれども、このピリポという名前は、まあ、ギリシャ語の名前でありますから、この時やってきたギリシャ人たちは、ピリポという名前ならきっとギリシャ語はできるのではないだろうか、そう考えてフィリポのところに行き、で彼にイエスにお会いしたいと願い出たのではないかと思われます。
So、Philip, who was a disciple of the Lord Jesus, and、the name Philip is a Greek name, so the Greek might have thought that、they will understand Greek, and they came to Philip and asked him to meet the Lord Jesus.
ではその弟子のピリポはその願いを聞いてどうしたのかと言いますと、彼は同じ弟子のアンデレのところに行きまして相談してみたのです。そこでアンデレはピリポを連れてイエスのところに行き、そのことを伝えたのでした。
So、what did this、Philip do? He went to the other disciple Andrew and asked him for his advice.And then、he took Philip to the Lord Jesus and told him about it.
そんな細かいことはどうでもいいんじゃないでしょうかと思いになった方もおられると思うんですけれども。
So maybe some of you have thought, why should we care about such details?
しかし私はここで聖書はとても大事なことを私たちに教えているんだと思います。
I think here the Bible is teaching us something very important.
つまり人が主イエス・キリストに出会っていくためには、実は様々な人がそこに介在している。神様の御業はこのように人を通して進められていくということです。
So here we can see that、the way person comes to encounter the Savior Jesus Christ is through、meeting different people, and God's work is carried out through people、in this way.
私たちはともするとですね、救い主と出会っていくためには人間は関係ない、神様だけを求めていけばいいのだ、まあ、このように考えやすいのではないでしょうか。
So、we can think that、meeting the Savior Jesus Christ has nothing to do with other people, and it's primarily、it's something to do with God and Himself alone.
確かに人に心の焦点を合わせていると神様と向き合えないというのはその通りだと思います。
Of course it's true that when we focus on othersIt's difficult to meet Jesus.
しかし聖書はですね、今日の箇所で、あなたが主イエスキリストと出会う恵みに預かったのは、そこに実はたくさんの人がおられたからだとこう教えているわけです。
But here, from the Bible, we can say that、we were able to meet Jesus Christ,、our Lord, through different,、meeting different other people.
特にキリスチャンの方がたくさんおられますけれども、皆さんはよくご自分のことを考えていただくと、今日ここで礼拝するものになっている一人一人、そこにはいろんな方が関わってこられた、そのことを思い起こすのではないでしょうか。
So、there are many Christians here, and I'm sure that all Christians know that、we came to faith through knowing different people.
この私はですね、約60年前ですけれども、初めて教会に行き、そこにおられた日本語がまだ悠長に語ることができない青い目をしたドイツ人の宣教師と出会いました。その方からイエス・キリストの救いの話を聞く機会が与えられたのです。
So when I think back of myself, when I went to the church first, I first met a missionary with blue eyes, and he was a German, and he couldn't speak fluent Japanese, but I was given an opportunity to hear about the Lord Jesus Christ.
その後もですね、いろんな説教者の語られるメッセージや、練られた品性のキリスト者たちとの交わりを通して、徐々にイエス・キリストが私の救い主であるという、そういうことが見えてきたのです。
And after that, through the messages spoken by various preachers and numerous fellowship with mature Christians, I gradually came to see that Jesus Christ is my Savior.
その後もいろんな信仰者との出会いがありました。中にはですね、この方はイエス・キリストの分身ではないだろうか、そんなことを感じさせる方もいたのです。
So after that, I met various believers and some of them even made me feel as if they were the alter ego of Jesus Christ.
そしてついにですね、このような私もですね、私はイエス・キリストをお会いしましたと周りの人たち、また家族に語るように導かれていったのです。
And finally, I was able to publicly testify around people that I've met Jesus Christ.
つまりこのようにですね、自分が主イエス・キリストとお会いしてこの方と個人的な関係に至るまでにはですね、たくさんの方が関わってくださったのです。
So, in being able to meet the Lord Jesus Christ and to have fellowship with him, I was able to do that through different people around me.
このように人は、例外なく人を介してキリストのとの出会いを果たしてまいります。ある方は友人に誘われて教会に来られたり、ある方は家族がキリスト者であったのでその教会に集うことになったり、このようにして主イエスキリストと誰もが出会っていくのです。
So, in this way, without exception, everyone encountered Christ through other people, and some are invited to church by a friend, some by a family member who is a Christian, and some by a friend who is a Christian.
ある方はこう言うかもしれません。いや、私は人を介してキリスト者になったのではありません。そういうことを、言ってしまう場合があるのかもしれませんけども、それは思い違いです。
So some might say, no, I didn't become a Christian through someone, but I think this is a rare case and they are mistaking themselves.
皆さんお好きな日本独特な桜の木ですけれども、あの桜の木は春になりますと新しい花を咲かせる、美しい花を咲かせるんですけども、あの桜はどうやって花を咲かせることになるかというとですね、人を介して初めて増えていくことができるんだそうです。人がいなければ桜は全滅してしまうんだそうですね。
So you know the cherry blossom, the cherry trees that blossom very beautifully during the springtime, but they can only increase in number and they can only bloom through people, and so they need to be cared by someone.
これと同じように私たちが主イエスキリストと出会いを果たしていくために、そこには人々の存在といいますかね、人々の働きが不可欠であるわけです。
So without people, the cherry tree will eventually decay. And in the same way, in order for us to have an encounter with the Lord Jesus Christ, the presence and the work of people are indispensable.
さて、ピリポとアンデレがシエスのところに来て、今外国人、ギリシャ人たちがやってきて主にお会いしたいと言っていますがと言いに来ましたとき、それを聞いた主イエスはどのような反応をされたのでしょうか。
So, now when Philip and Andrew came to the Lord Jesus and said, Now foreigners are coming and want to see you, what did the Lord Jesus respond?
そのとき主はちょっと意外なことを申します。23節、人の子が栄光を受ける時が来ました。
And, Jesus responds in a bit of a strange way. In verse 23, he says, The hour come when the Son of Man will be glorified.
この人の子と言っている時は、人の子となられた 神の御子という意味なんですけども、これを聞いた2人の弟子はですね、まあ、おそらくキョトンとしていたと思われます。
So here the son of man means God who became the son of man, Jesus. And when the disciples heard this response, they were stunned when they heard this.
話が少し旧約聖書の方に行きますけども、旧約聖書の伝道者の書というところがありますが、そこの最初のところ後にゆっくり見ていただきたいと思いますけど、そこには時ということについて語られています。
So when we turn to the Old Testament and look at chapter 3 of Ecclesiastes, we find that the time is repeated many times.
そこに語られていることを要約しますと、次のような内容です。すべてのことには神様の備えた最適な時というものがあるということです。そしてその神様の備えたその時こそ全てにかなって最適なる、また美しい、こう語られています。
So if I was to summarize Ecclesiastes chapter 3, it says in all things there is a perfect time that God has prepared, and God's timing is the best time for everything, and that the time that God has prepared is the best and the most beautiful time for everything.
つまりここで時とイエス様が言ってるのはですね、時間の流れのことではありませんで、まあ、少し古い日本語ですけども、これは訳さなくてもいいんですけど、潮時っていう言葉があります。これが一番ぴったりだと思いますけども、そういう意味の時であるわけです。
So here when Jesus responds the hour has come, it doesn't mean that the physical time is comingBut it more represents how God's timing has come.
つまり神様が備えた最もふさわしいタイミングという意味で、この時その時が来たとイエス様はおっしゃったのでした。
So here, Jesus was trying to say that God's perfect timing has come.
この福音書全体からですね、主イエスキリストの交渉外を見ていきますと、主はしばしばこの時を察知することができますように、まあ、そういう祈りを大事にしていたことがわかります。
So when we look at the life of Jesus, we can tell that Jesus was praying for the right timing of everything.
私たちもですね、この神様の備えた最も最適なその時を的確に捉える、そういうために祈っていく、そういう一人でありたいと思うのです。
So I hope that we too, as a Christians, would be wise and adapt accurate understanding of God's timing, and we pray for and seek for His guidance.
その次にこの24節のところを見ますと、主イエスは時が来たことを語られた後にこう付け加えられました。誠に誠にあなた方に言います。この誠に誠にと日本語に訳されているのはアーメン、原文ではアーメン、アーメンですね。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一つのままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。
In verse 24, Jesus continues, I tell you the truth, and here it's translated as I tell you the truth, and in the original Greek it's JesusRepeat, Amen, Amen. And unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.
急には分からないかもしれませんけど、誰もがこのイエス様の語られた言葉を聞きますと、よく分からないにしても何か意味が深いことを語っているに違いないと直感します。
So when you hear this verse the first time, maybe you wouldn't understand what it exactly means, but you can sort of tell that it has a deep meaning within this verse.
そうです。主はご自分のことを一粒の麦に例えられたのでした。麦一粒を守ろうとして、それをぎゅーっと握りしめて締めていれば、まあ、そこで腐って終わりですけども、一粒の麦はそれでは一粒のままで終わってしまう。一粒の麦は握った手を開き、その地にその麦を落としていくときに 麦は多くの実をならしていくのだというそのように語られたのです。
So here the Lord is comparing himself to a grain of wheat. And if you try to protect a grain of wheat by holding on to it, the grain of wheat will just remain a grain of wheat or it will just go bad. But when you open your hand and let the grain of wheat fall to the ground, it will grow and bear much fruit.
もうお気づきだと思います。これはご自分がこの後の十字架の刑に向かっていくその意味を語られたわけです。
So you may have already noticed that Jesus was foreshadowing his going to the cross.
私はいよいよ十字架にかかるその時が来ました。一粒の麦が地に落ち増えていくように、今私は十字架に向かって進んでいきます。しかし悲しんではなりません。それは私に従ってくる者たち一人一人が誠の命を獲得するためなのです。主はこうおっしゃっておられるわけです。
So Jesus is saying that the time has come for me to be crucified. A grain of wheat falls to the ground and bears fruit. And I now am heading to the cross as well. I am now moving towards the cross, but do not be sad.Because this is happening so that those who follow me will have life.
この一粒の麦のメッセージは、まあ、その後のキリスト者たちの一人一人の人生観に決定的な影響を与える、そういう見事となりました。
So this message of the grain of wheat has had a decisive influence on the way Christians have viewed their life in later generations.
この先人のですね、素晴らしいキリスト者たちの生き方を見ていきますと、そこにはこの一粒の麦のように生きていった、そういう方々の姿があります。
So when we look at the lives of the Christians who came before us, we see people who lived like this grain of wheat.
そういうキリスト者たちはですね、喜んで神を愛し、隣人を愛し、ご自分の人生を一粒の麦を地に捨てるように生きて行かれたのでした。ある人は伝道者として、ある人は教育者、ある人は福祉に身を投じ、その場その場でこの一粒の麦が投げ出すようなそういう人生を送って行かれたのでした。
So the former Christians, they were willingly loving God and loved their neighbors, and they lived their life as this grain of wheat on the ground.And some became evangelists, some became educators and welfare workers, and they lived their lives as if this grain of wheat was thrown out.
一粒の麦のように生きていくということを考えますときに、私はたくさんの先輩のクリスチャンたちを思い浮かべるんですけれども、今日その中で、皆さんに一人だけ紹介したいと思っております。
So when I think of Christians who lived as a grain of wheat,I can imagine many Christians before me, but today I would like to introduce just one person.
それは皆さんが間接的に必ず知ってる人です。名前は斉藤宗次郎という方です。
So, and I think all of you who are Japanese would know this person. This person is called 宗次郎斉藤。
この方はですね、1877年岩手県の花巻でお寺さんの息子として生まれます。
And he was born in 1877 in Hanamaki, Iwate Prefecture, as a son of Buddhist priest.
この時の日本というのはですね、まあ、帝国主義の国でありましたから、ほとんどの人はですね、各国に戦争を仕掛けて、領土を拡張して、その戦争に勝つことに一生懸命なる、そのことが人間にとって一番大事だ、そんなふうに考えていた、そういう時代だったんです。
So at that time, Japan was an imperialist country. So most people were committed to starting wars and winning those wars to win more lands, and they thought this is the most important things for the Japanese people.
そんな時代でありまして、斉藤宗次郎はですね、小学校の教師になります。その帝国主義、軍国主義教育の真っ只中で教師として働き始めたのです。しかししばらくすると彼は死の恵みにより重い病気になります。
So in such an era, Sojiro Saito became an elementary school teacher, and he started working in the midst of imperialist and militarist education system. But after a while, by the grace of God, he became ill.
そしてその入院先で彼は聖書と出会っていたんでした。それをきっかけに彼は改心し、キリスト者になります。キリスト者になったというより、イエス・キリストの弟子になったと言った方がいいかもしれません。
So, he was hospitalized, and he was given the opportunity to read the Bible, and after that, he was converted and became a Christian. Or, moreover, it would be better to say that he became a disciple of Jesus Christ rather than a Christian.
病気が回復しました彼は、教育現場に戻ったんですけど、今度はですね、戦争を決してはやってはならないと子供たちに教え始めましたところ、すぐにクビになりました。教師という職業を失ったのです。
So, after he was healed from his illness and he recovered and returned to the teaching profession, but this time he began to teach children that the war was wrong and they should never start to fight. But because of that, he was soon fired.
それは一つの麦を地に落とした人生の始まりでした。
So he lost his job and this was the beginning of the life that had brought a grain of wheat to the ground.
そこで彼はですね、新聞配達を始めます。彼は文字通りこの祈りの人であったようです。電信柱の一本ごとにですね、立ち止まってはお祈りをし、また賛美しながら次の電信柱まで走っていく、そのような人だったようです。
So, he started a newspaper delivery business, and he was literally a man of prayer, so he would stop at every telegraph pole, pray, and then go to the next pole praising God.
彼はポケットに飴玉をですね、いっぱい入れまして、ひぼしそうにしている子どもたちを見ると与えて温かい言葉を励ましの言葉をかけるのでした。また彼は病気で困っている人がいますとその人のところに駆けつけて全力で助けようとするのでした。
So he also had a pocket full of candies, and which he would give to children when he saw them looking desperate, and he would give them warm encouragement. And when he hears that someone was sick.Or in trouble, he would rush to help them as quickly as he can.
このような彼の生き様は多くの人の評判になっていきます。一方、彼の生き方は当局の目にも知られて、彼はますます迫害を受けることになりました。しかし、民衆は彼をますます尊敬していったんです。
So his way of life was well known to the people around him.But it was also known to the authorities, and he was increasingly persecuted. But because his way of life became known to many, and he was persecuted more and more, but the people came to respect him more and more as well.
その中の一人に、皆さんよくご存知の宮沢賢治という人がいました。
And in one of the people, there was a well-known author called 宮沢賢治。
斉藤宗次郎先生との交わりがあった賢治が残したメモにはこういうものがあります。
And Kenji Miyazawa had a fellowship with 宗次郎斉藤 and he wrote this little notes.
この言葉はもう皆さん言わなくてもいい、分かっておられると思いますけど、こういうメモです。東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行って稲塚を追い、南に死にそうな人あれば怖がらなくていいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、褒められもせず苦にもせず、そういうものに私はなりたい。そうです、これはキリスト者の斉藤宗次郎先生を見つめていた賢治の言葉だったんです。
So this is a very famous note which the Japanese will all know. If there is a sick child to the east, going and nursing over them. If there is a tired mother to the west, going and shouldering her sheaf of rice. If there is someone near death to the south, going and saying there is no need to be afraid. If there is a quarrel or a lawsuit to the north, telling them to leave off with such waste. When there is drought, shedding tears of sympathy. When the summer is cold, wandering upset, called a nobody by everyone. Without being praised, such a person I want to become.
この斉藤先生だけでなくてですね、多くの先輩のキリスト者たちが喜んで一粒の麦を地に捨てるかのような、そういう言い方をされていった。その理由は一体何だったのでしょうか。
So not only Sojiro Saito, but many Christians who were willingly giving up their lives and throwing themselves away like a single grain of wheat. What was the reason for this?
それは一言で言いますと、私は敬虔なキリスト者の先輩たちは、この一粒の麦のような生き方こそ実りのある、本当の意味で実りある人生であるということをよくよく分かっておられたからではないか、そう思うのです。
So I think these devout Christians knew very well that this way of life, like a single grain of wheat, is also a fruitful life.
またそのような生き方をされていった先輩の先生たちは、中途半端な信仰ではなかったとも言えると思います。
And I also think that the faith of these who joyfully walked such a life was not half-hearted faith.
では、まあ、自慢ではありませんが、中途半端な私のような人は、人間はどうしたらよいというんでしょうか。
So for someone like me, a half-hearted Christian, what should I do?
確かにそれは中途半端であると、私たちは信仰と希望と愛ということをのその迫力には乏しいと思います。全然かなわないと思います。しかし方向性は同じにしていきます。このことならできるんじゃないでしょうか。
Certainly I believe that my impact, at least or our impact, is less powerful than all the famous former Christians, butBut I don't think we can compare them with that at all. But if we model them and if we continue to live like them, then we can also achieve a similar goal.
先月私は一つの目標、私には夢があるという話をいたしました。それは、世界一優しい夫、世界一優しいおじいちゃんになるぞという、そういう夢です。
So last month when I preached, I said I have a dream that I would become the world's most kindest husband and kindest grandfather.
涙ぐましい努力の日々を送っておりますが、なかなか前進しません。でも楽しいですよね。それはイエス様が教えてくださった生きる方向だから。
So this is not easy, and I'm endeavoring very hard, but it's not easy to achieve this goal. But this is also fun for me, and I'm enjoying to become more like the person that I want to be.
今週も私たちは主イエスキリストが教えてくださったその道に挑んでいきたいと思うのです。今週もお願いしましょう。
So this week too, I want us to take up the challenges by walking the path of the Lord Jesus Christ and the path that He has taught us to walk. Let's pray.
神様、あなたはまさに一粒の麦のように次の誠の命を私たちに振りまいてくださったのでした。
So Jesus Christ, I thank you that like the grain of wheat that has fallen on the ground, you have given us life.
今週もあなたを我が主として一歩一歩前進してまいります。
Father, so I pray that this week we would acknowledge you as our Lord and to walk like you day by day.
ご聖霊をどうぞお助けくださいますように。
And Holy Spirit, please help us and guide us.
我らの主イエスキリストの御名を通し、みんなにお願いします。
In Jesus' name I pray.
Amen.
Amen.